コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、猫林さんね、さっきちょうどいらしたお客さんと話をしていたんですけど、ちょうど今ね、花粉症の時期でいろいろなアレルギーがやっぱり出やすい時期ですよね。気圧の変化とか気温の変化でね、やっぱりアレルギーもひどくなりますし、当然ね、花粉が飛んでる時期だからアレルギースイッチがオンになりやすいので、普段食べても大丈夫なようなね、食べ物でもちょっとアレルギーなんかがひどく出やすいですよね。で、ハウスダストなんかでもね、やっぱりアレルギーが起こる方がいて、ちょうどね、そのいらしたお客さんがもう掃除とかはね、徹底してしないといけないと思ってるんですけど、なんてことをお話ししていて、その方はね、お子さんがちょっとアレルギーがひどくて喘息になってしまったっていうことでね、普段はね、自分の漢方相談でいらしてるんですけども、娘さんに何かないかななんていうことでちょっとね、相談を受けてたんですけど、その時もね、ちょっとお話ししたんですけど、ハウスダストみたいなものっていうのはね、これってなかなかゼロにはできませんよね。で、世の中にある、アレルゲンと言われているもの、例えば、食べ物とかだとね、まだ避けやすいものはありますよね。例えば果物のアレルギーとか、例えばなんかお魚のアレルギーとかね、そういったものだったら口にしないようにちょっと気をつければいいんですけども、食べ物の中でもね、小麦とかあったと卵とかですね、ちょっと加工食品とかに使うだけでもちょっとダメだなんていう方はですね、これはなかなか大変で、でもハウスダストなんかもそうなんですけども、やっぱりこのアレルゲンをゼロにする、特にホコリみたいなものっていうのはね、なかなかゼロにしきれないし、花粉もですね、完全シャットアウトはちょっと厳しいですよね。なので、その方はね、そういうふうに、完全にシャットアウトはできないから、少しでも体を強くするものをなんていうことでね、ご相談いただいたんですけども、皆さんもそうなんですけど、やっぱりその方がね、本当に言う通り、アレルゲンになるものってやっぱゼロにすることって難しいんですよね。もうハウスダストがない家なんていうのはですね、本当にどれだけ毎日ね、家を掃除したって、不可能なので、それはそれでね、やっぱりハウスダストのアレルギーの方大変だと思うんですけども、できるだけね、日頃の養生で多少アレルゲンがあっても大丈夫な体にしていくっていう方が、やっぱり建設的だと思うんですよね。なのでね、皆さんもこれからね、アレルギーどんどんね、花粉が増えてきて、症状ひどくなる方もいらっしゃると思うので、できるだけね、日頃の養生で、多少のアレルゲンには負けないような体をね、ぜひ作っていったらいいんじゃないかななんてことを、ちょっとですね、今お客様とお話ししながら僕自身も感じたので、冒頭ちょっとそんなお話をさせていただきました。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。今日はですね、これもね、今日はちょうどね、ご来店いただいたお客様とお話ししている時にちょっと話題に出たことなんで、今日のテーマとして取り上げたいなと思ったんですが、ネガティブ思考がなかなか止まらないなんてお話をね、お客様がされていたんですね。普段はね、割とこう元気な方で、健康維持のためにね、いろんな漢方とか、そういったものを僕のお店で毎月 1,2 回ぐらい来てね、買ってくださる方なんですけども、なんか最近ちょっとね、ネガティブなことをちょっと考えちゃうななんてお話をしていて、日頃からね、この番組とかも聞いてくださってる方なので、そういうね、ネガティブ思考が出る時っていうのは、ちょっと体の弱りのサインかななんて思って、ちょっと今日は相談に来ましたなんてことをおっしゃっていたんですね。で、状況をですね、一緒にちょっと確認をしていったらですね、やっぱりちょっとね、3月かなりお仕事が忙しい方なので、その仕事の負荷がすごく多かったのと、あとですね、ちょっとお子様がね、進級するね、進級というか進学するのかね、環境変わったりするので、それの準備とか、そこへ向かっていくためのですね、ちょっとね、気分的な負担ですよね、があったりするので、そういったことが原因かななんていうことをですね、お互いにお話ししながらちょっと分析して 行きました。で、まあ、そういう負荷がね、ちょっとかかっている時だから、少しね、元気がね、不足してきてしまってネガティブ思考になってしまってるよね、なんてことで、まあ、ちょっと漢方薬とかね、少しいくつかご紹介しながら、あと養生法なんかもね、一緒に考えてご提案させてもらったんですが、それと一緒にですね、ちょっとその方にお伝えしたことがあって、まあね、ネガティブ思考が止まらない時に、ちょっとね、やるといい、ちょっと、まあ、養生法ってわけじゃないんですけども、行動があるんですね。皆さん、ストップサインテクニックってご存知でしょうか。ネガティブ思考とかイライラとか、まあ、何でもいいんですけどもね、ある特定の考え方が歯止めが効かなかったり止まらなかったりしちゃってる時に、自分でね、あ、ちょっとこういうね感じでネガティブな考えが止まらないなと思ったらですね、頭の中に止まれっていうね、こう標識みたいなものをですね、思い浮かべて、いうことで、そういう思考をちょっと止めるテクニックっていうのがあるんですね。うん、まあ、これがね、ストップサインテクニックって言って、割とこういうね、ネガティブな思考になりやすい方なんかは、頭の中にストップサインを思い浮かべたら、思考を止めるっていう風に、ちょっと考えておくとですね、これ意外とね、効果があるんですね。これはね、心理学でも使われてます。あとですね、もう一つが、痛みっていうのもね、実は刺激になって脳の思考を一回リセットしてくれるんですね。なのでね、まあ、自分でゴムパッチンみたいな感じでね、するといいんですね。まあ、誰かにですね、ゴムパッチンとかやられるとね、痛いですよね。鼻の頭なんかにですね、ゴムでピーンなんてやられるとですね、まあ、これ非常に痛いんですけども、昔ね、僕が通ってた中学高校のね、先生で、まあ、学校の名物教師って言われるようなですね、先生がいてですね、まあ、当時はね、まあ、不適切にも程があるじゃないですけども、まあ、割とまだ僕がね、中高生の頃は、まあ、そういったね、まあ、ちょっと体罰っていうと大げさなんですけど、まあ、大げさって言い方はちょっと変かな、まあ、体罰みたいなものもですね、まだまだあってですね、まあ、その先生、国語の先生だったんですけどね、忘れ物とかするとよくですね、輪ゴムでね、鼻をパチンってね、ゴンパッチンされてですね、結構痛かった記憶がありますね。はい。まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、こんな感じでね、痛みっていうのも実はね、脳の刺激になってですね、よくね、スポーツ選手が顔をパンパンやったりとか体を叩いたりしてね、集中力を高めたりする、まあ、ちょっとそれに近いのかもしれませんけども、例えばね、手首のあたりに、輪ゴムをつけておいてね、ちょっとネガティブ思考が止まらなかったら、パチンって感じでね、ちょっと腕を弾いてあげる。そうするとね、その痛みでですね、ちょっとね、思考が一回リセットされるなんていうね、まあ、そんな方法も実はあるんですね。なのでね、ちょっとこうネガティブ思考が止まらない方はですね、まあ、こういったストップサインテクニックとか、痛みっていう刺激なんかもちょっと使うといいと思います。あとは、まあ、こういう方法とはちょっと違うんですけども、まあ、悩み事があったりとかネガティブな思考、まあ、考えていることをですね、ちょっと紙に書き出すっていうのもこれいいですよね。で、それを書き出したことをちょっと冷静になって見てみるとですね、なんか意外と大したことなかったりとか、なんでこんなことでこんなに悩んでたのかなみたいなことが結構あると思います。それとね、あとネガティブ思考が止まらない時っていうのは、基本的に漢方ではやっぱり火の弱りですね、胃腸が弱ってるとどうしても憂いが増えるね、心配事が増えてしまってネガティブになりやすいですから、胃腸がもし弱ってる方なんかは少し胃腸のケアをしたりとか、あと寝不足の時っていうのは脳がね、しっかり働きませんから、ネガティブ思考が最近多いなと思ったら、まずしっかり寝ること、もしくは、睡眠の質が悪かったらですね、少しナイトウェルネスなんて言われるね、睡眠の質を改善するようなアイテムが今いろいろありますので、まあ、そんなものも活用したりとかですね、まあ、体の疲れをしっかりとる、お風呂にゆっくり入ったりするなどね、まあ、しっかり快眠する養生っていろいろありますんでね、ちょっとそんなものを取り入れたりとか、あとですね、夜、基本的にね、夜はネガティブな思考に結構なりやすかったり、あと女性の方だと月経前もね、ちょっとこうネガティブ思考になりやすい方が多いので、例えば今生理前だなと思ったら、まあそういう時はね、あえて考え事をね、するのをやめて、まあ動画を見たりとか、まあ本読んだりとか、まあゲームしたりね、何かね、好きなことに集中して、できるだけ考え事をしないようにしたりとか、あと夜ね、夜もやっぱりネガティブになりやすいって話を今しましたが、夜ね、そういう思考になりやすい方はやっぱ生理前と同じようにね、できるだけ夜の過ごし方としたら、考え事をするよりはですね、何か好きなことに没頭したりとか集中したりするような時間を、作っておくとですね、まあ、こういうネガティブ思考をちょっと止める、ね、少しヒントになるんじゃないかなと思いますので、よかったら活用してみてください。 はい、今回もクロージングのお時間です。今日はですね、ネガティブ思考が止まらないときはということでね、ちょっとネガティブな考えがね、頭の中で止まらないなんてときに、ちょっとおすすめの方法についてお届けをさせていただきました。まあ、こう見えてもですね、僕もたまには、ネガティブな思考になるときが、あったりするんですが、基本的にはね、多少ネガティブなことを考えてもあんまり長続きはしないんですね。だいたい基本的にはもうね、考えてもしょうがないかなっていうふうに思うように、しています。ね、で大体ね、ネガティブに物事を考えるときに頭の中で思考していることっていうのはですね、大体、答えが出ないことがほとんどなんですよね。なので、考えても仕方がないこととか、答えが出ないこととか、例えばね、もう過ぎてしまったこと、過去のことですね、もうこれどうしようもないですよね。なので、そういうことであればね、もう考えてもしゃあないなっていうことで、早めにね、ちょっとこの思考をね、一回リセットして、で、できるだけね、別に何でもかんでもポジティブ思考がいいってわけじゃないんでね、たまにはやっぱネガティブなことを考えるってこともね、大事なことかもしれませんが、なんだろう、ポジティブに考えないまでもですね、ネガティブな思考をね、ちょっとこうね、頭を浪費したりとか、時間を浪費したりするってのはもったいないんでね、それだったら、少しでも人生がね、楽しめるような、そんなことに時間を使った方が、多分ね、いろいろな意味でプラスになると思いますので、よかったらね、今日のお話参考にしてください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。